小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2018年3月15日の番組です。小坂さん、
はい、
ちょっと前のお話になりますけれども、
はい、
今月の頭に、ま、もちろん小坂さんご覧になったと思いますが、アカデミー賞受賞式、
アメリカのね、
これ、
はい、ハリウッド、
結構過去最高になんか素晴らしい内容になったんじゃないですかね、
うん、なんかね、まあ、私も三太さんも映画好きなので、はい、いつもこの番組収録の前に結構映画の話とか
しますね。
ね、熱いので、は
い、もう収録の時間ないよって怒られててもしてたりしますからね。
そうね、結構私も毎年アカデミー賞、はい、熱いんですよね。どの作品が受賞するんだろうとかね。
はい、
あとどういう作品がノミネートされるんだろうっていうのがありまして、まあ、今年は例年以上に、こうどれが受賞してもおかしくないような作品賞
の
充実ぶりだったりね、各主演男優賞、女優賞、どれを取っても今年なんか暑いなというね、
暑かったですね、
感じがしますし、まあまだ日本では公開してない映画もね、
はい、
あったり、まだ見てない映画も皆さんあると思うんですけども、
そうなんですよね、
これ幸いなのは、これ見とかないとっていう映画っていうのはもう私はどうしても映画館で見たいんですよね、ところがそのやっぱり映画っていうのは一般的にとっつきやすい、とっつきにくいとか、パッと予告編とか、ポスターとか見ただけでは、まあある意味その自分にとってのどんな素敵な映画なのかって価値が分かりにくいみたいなところがあって、
そうですね、
いい映画なんだけど、あっという間に終わってしまったりするしてるんだけど、これアカデミー賞取ってくれるとちょっとしばらくやるっていうところがあって
確かに、は
い、まあ、順番にこの忙しい中でありますが、まあ、時間を取ってね、順番に、まあ、大体見たいなという、大体映画館で見たいねというのが、まあ各賞あるわけなんですね、
はい、
まあね、作品賞を取ったシェイプオブウォーター、これはね、
いや、あれなんか普通に宣伝されて、はい、半魚人との恋って言われて、いいかな別にとかって思っちゃいそうなんですけど、
ね、そうなんですよ、
アカデミー賞みたいな、
これアカデミー賞ちょっと関係者には失礼ですけども、アカデミー賞を取ってなかったら割とこう早く映画館から消えてたんじゃないかっていうふうに思われますが、まあ、これでちょっとね、ロングランしていただくと、まあ、皆さんぜひ、ね、ご覧いただきたいと思うし、私の好きな俳優でもあるゲイリー・オールドマンが、
はいはいはい、
ついにアカデミー賞受賞と、しかもこのウィンストン・チャーチルね、僕予告編見た時に最初ゲイリー・オールドマンだって知らなくて、
いや僕全く分かんなかったです、あれは、
ね、ゲイリー・オールドマン、どう見てもゲイリー・オールドマンじゃないじゃないですか、
そうですね、
でこれはびっくりして、なんかどうしたのと、
いや最初僕はちょっとデニーロアプローチとも言えないような、
はいはいはい、
ようそんな太って、
そうそうそう、
髪の毛も少なくして、
そう
ていうかもう別人じゃんっていう、
別人です、ね、完全に別人、チャーチルにはぽいんだけど、チャーチルっぽいんだけど、ゲイリー・オールドマン的には別人、
そうなんですよね、あらびっくりしましたね、
それはびっくりして、なんかその本当にデニーロアプローチにしてもすごすぎないと思ったらまあ実は特殊メイク
だったということですよね、
そしてこれは私知らなかったんですが、その特殊メイクは日本人が担当していて、その日本人が受賞なさったということで、
はい、いやこれはもう辻和弘さん、
はい、
一躍時の人になりましたね、
一躍ね、
はい、
時の人になって、まあこう一躍時の人になって、本人のインタビューなんかをいろんなところでこの前後に拝見する機会があったんですけれども、はい、本当に特殊メイク好きなんやね、
なんか子供の頃からも何かものづくりが好きだったっていうようなことも聞きましたし、
そうそうそうそう、あったんですよね、で特にこれも皆さん結構映画好きの方は今回のアカデミー賞関係のニュースでよく報道されてるのでご存知だと思うんですけども、一旦近年に 映画の世界から退かれて、うん、で現代アーティストになられてたんですね、うんうん、辻さんは、うん、でまあ言ってみれば自分の作品を、まあ、自分で心ゆくまで作るみたいな世界に身を置いておられたのが、はい、うん、まあ、どうして今回映画界に復帰したかというと、そのゲリ・オールドマンがこのチャーチルの役を打診された時に、まあ、辻さんがやらなければ、特殊メイクを辻さんが担当しなかったらこれはやらないと
すげえ話だな、なんかも
すごい話ですよねすごい話、
規模がでかすぎてよく分かりませんね、すごい話ですね。
そして、まあ、彼がそう言ったので、まあ、直接オファーがね、うん、直接連絡がゲイリーからあったというふうにインタビューで何度もお答えになってますけども、はい、辻さんが、うんうん、それで、まあ、そう言われちゃうなということで、うん、まあ、復帰をしたところ、見事辻さんもアカデミー賞、うん、ゲイリーもアカデミー賞というね、う
ん
う
ん、いやこれでもなんかまだ作品を見ていないですけれども、うん、撮るべくして撮ったなという感じがしますよ ね、
なんかそのね、なんかこう運命はなんとかみたいな、こう本当にこう不思議なね、こうなんかそのちょっとした何か接点、
うんうん、
これゲイリーがそこまで熱く辻さんにオファーをしたわけなんだけど、うん、でも一緒に仕事はしたことないんだよね。
あ、そうなんですね。
そうなんですね。これ私がこれ報道から誤解してたら申し訳ないんですけども、私の知る限りでは、これインタビュー今目の前にちょっと文章があるんですけども、はい、ゲイリーと最初に会ったのは猿の惑星、2001年の猿の惑星の時に、そのリック・ベイカーっていう、まあ、もう特殊メイク界の大御所中の大御所がいて、うんうん、そこの工房で辻さん働いておられたわけなんだけども、うんうん、はい、そこに顔型を取りに来てくれたんだけど、結局その映画には出ないことになったと、はいはいはいはい、いうことだったそうなんですね、うん、でいうことだったんだけど、そこから非常にゲイリーが辻さんに興味を持たれて、で2012年頃に辻さんのドキュメンタリーというのがあったらしいんですけども、はい、それにもなんかナレーションやられるとか、うん、協力をされたらしいんですけども、
じゃあ本当に映画制作っていう意味では満を持してこう、
そうなんですよ、
ね、タッグを組んだ感じなんですね。
だからその何度か一緒に仕事をしてたら、うん、こいつはと思ったかもしれないんですけど、それもすごい話でね、
そうですよね、
なんか何をもってあいつがやらないなら俺もこの役引き受けないとまでね、
どちらかっていうともうゲイリーが惚れ込んでる感じです。
あ、そうなんですよね
いやすごいな。
そうなんですよ。で今回このインタビューでも、はい、まあ、ゲイリー・オールドマンだと誰もわからなかったと、うん、ね、どうやってるんだというような話があるんだけど、どこが大変だったかっていう質問に対して全部だとも
う
全然
それはそうですよね、
ゲイリーとチャーチルっていうのはもう顔のプロポーションが全然違うので、うんうん、どうやっても似ないと、
はい、
ということなので、うん、しかもそのまあ大雑把にやるとやっぱりこう演技をするときに顔が引きつるとか自然にならないんですって、
はいはいはいはい、
だそういうことも全部考えて、で1回メイクしてそのまま撮影期間中何十日もその顔で過ごすわけじゃないからね。
そうですよね。また
また撮って、
撮って
またつけてでしょ。で全然また違う風についたらこれ撮影してる時にこう顔が違ってるよ、
あべこべになっちゃいますもんね。
すんごいと思うんだよね、
まあ、そもそも我々が予告編を見た時に誰もメイクだなんて思わないところですよね。
でぜひねちょっとここでね、はい、もうこの特に、ある日本人の映画ジャーナリストの方がインタビューされた彼のインタビュー記事がとっても良くて、
はい、
それをちょっとここでシェアしたいんですけども、うんうん、まあ、どうしてね映画界から引いたのかっていうことに関して、うんうん、まあ、
一時的にそのアーティストになられたのか、
そう、うん、それいろいろあるんだけど、一つには何人かのわがままな役者さんと仕事をしたことなんだっていうふうに、その役者さんの周りの人々の扱いっていうのはとてもひどくて、
はいはいはい、
まあ、これ実際に彼がそういうふうに答えてるんだけど、うん、こんな役者さんのためにどうして自分は一生懸命やってるんだろうと、
うん、
そういうふうに感じ始めたんだと、
うん、
でそれで映画の仕事自体に魅力を感じなくなっていったんだっていう、
うん、
いうことをね、で人生頑張って仕事してもあと40年かなと、
うん、
このまま続けても幸せになれるのかなとか思い始めて、
うん
うん、そこで、今度はその彼には、まあ、その特殊メイク界の大御所中の大御所の、うん、まあ、ディック・スミスっていう、
はい、
もう亡くなりになってるんですけど、まあ、その彼の勤めていたか、まあ、関わっていたそのリック・ベイカーの工房、さらにその兄貴分みたいな、ね、うんうんうん、すごい人がおられて、
うん、
まあ、その彼は引退なさってるんだけども、まあ、人生をいろいろ振り返っていて、結構その人も超大御所なんだけど後悔が多かったと、
はいはいはい、
で、まあ、結果的にはすごいことやった人なんだけど、うん、やっぱりそれを見て自分のやりたいことをやるべきだと思ったっていうんです。 ですね。
あ、なるほど。
で、まあそこで、まあ、自分のアートを自分で作る、うんうん、そういう全然そのハリウッドだったらね、仕事を受けるっていう形だと思うんですけども、うんうん、違った形の暮らし方を、まあ、していたんだよね、はいはい、
うん、
ただまあそれどうやって食べていけるのかなとか思いながらも、
うんうん、
結局、まあ、彼のこれインタビューなんだけど、結局2012年にもうこのままだったら生きていないのと一緒だと思って映画の仕事を辞めたと。
そうなんだ。
そうなんですよ。で、名声と地位を手に入れて生活も安定していたんで、
うん、
なんか全部最初からやり直しかと思いつつも、
そうですね、ニック・ベイカーの弟弟子として
そうそうそう
ハリウッド映画に関わっていて、
そう
で、ゲイリー・オールドマンがその当時からすでに目をつけているほどの実力だったにもかかわらず、
そうなんですよ、
身を引いてたわけですもんね。
でも結局、まあ、そこに入って、
はい、うん、
それで、今回ゲイリーに声をかけられて戻ってっていう、うんうん、で結局ね、その過程っていうのは、まあ、彼にとっては非常に良かったっていう捉え方をしていて、うんうん、ただやっぱりその、はい、じゃあ確かに今回本当に再びまた映画の世界で成功、うん、さらなる成功を収めたわけなんだけど、やっぱりそれどう思われますかということに関して、いやもうただ好きでやり続けてただけなんだっていうんですね、
はあ、
こだわりを持って自分しかできないことをやろうと思いずっとやり続けてきただけ、
うんうん
うん、でそのこういうことを言うんですね。その今の日本の若い人のアドバイスをあげるとしたらっていう続いたその質問に対して、う
ん、はい、
やっぱりその自分が本当に好きなことを見つけて自分の可能性を信じていくのが大事だと、うん、まあ、これはね、うん、割といろんな方が言うじゃないですか。
そうですね、
うんうん、で続いてそのリックさんのことに、リック・ベイカーさんですね、
うんうん、
触れて、あの人はね、そのリック・ベイカーさんはどうだという今の話の流れの中で、うんうん、続きで、いやあの人は天才的な人なんだと、
うん、
いうことなんだけど、でも結局あの方もこの特殊メイクが好きで、それだけの理由でやってると。純粋に好きで楽しんでいる、
うん、
そしてここ大事なんですね、本当にちゃんとやってるんだ。僕もそうでしたけど、いつも工房で最後まで残ってるのは僕ら二人なんですよ、はい、これインタビューでリック・ベイカーも確か同じことを答えていて、いつも工房で最後まで残ってるのは俺と和弘だけだったということを言ってるんですね。でこう続くんですね、簡単にこの特殊メイクっていうのは簡単にちょこちょこっとやってできるもんじゃないので、
うんうん、
本当にこだわって納得するまで時間がなくなるまでやり続けるもんなんだと。でさらにこう言うんですね、みんな理解してないんだけど天才として生まれた人なんか誰もいないと、
うん、
でそういう人、天才と呼ばれるようになった人っていうのはみんな人以上にやってんだと、
うん、
みんなそこが分かってないと、
うん、
若い人は大変だからとか、うん、家にスペースがないからとか、うん、お金がないからとか言い訳ばかりだと、
うん、
でやりたかったらどうしてでも何をしてでもやらないと、
うん、
それぐらいの情熱がないとどうともならないですよ、辛いのは当たり前、
うん、
それを分かってないからできない、
うん、
だからうまくいかないんだと、努力しない天才なんていないんだということをね、まあ、もう立て続けにインタビューをそのまま喋りましたけど、これはねもう私がこう世の中に広めて回ってるワクワク系の世界でも全く一緒で、
リック・ベイカーと辻和弘と小坂雄二に言われたらもうグーの音も出ないですよ。
でもみんな一緒、全て共通して、まあ、それは宮田さんの、
はい、
世界でもそうだと
思う、まあ、もちろんそうですね、
DJMC のね、うん、パーソナリティの世界でも、
いやよく聞きますよ、だから声がいいからでしょとか、その環境があったからチャンスがあったからとかすごい言われますよ、
うん、確かにね、
仕事をしてる時点で、
よくこの番組で触れるように、別の角度からは運っていうのもあるんですよ、
もちろん、
うん、もちろん運っていうのもあるんだけ ど、 この運ということと、今日すごく僕はこのインタビューが素晴らしかったので、珍しくこう読み上げ的に紹介しましたけど、この辻和弘さんがおっしゃっていることっていうのは私は結構ね表裏一体だと思うんだよね。
そうですね、その来た運にこうなんかエンジンかけるのも絶対努力してないと、そうそう
そ
う、
あるいはそういう
無理ですもんね、
う
ん、
何がどう作用してるのか分かんないんだけど、そういう人にしかまた運っていうのは開けてこなかったりとか、
うん、
なんかそういうようなところでね、彼が言ってることってあると思うんですよ。で結果的にはもう本当に特殊メイクが好き で単身アメリカに渡ってっていう青年が ついにはこのハリウッドの世界の最高峰であるアカデミー賞を手にしたわけですから、まあそれは成功単なんだけど、うん、その成功っていうものはどうやって手に入れられるのかっていうこの彼のね、うん、あの言葉っていうのはやっぱりあの非常にあの皆さんこう胸に刻んでおくべきことだと思うんですよね、
う
ん、
はい、
はい、
もう今世界一の説得力を伴って
世界一の
届いてきます
説得力だ、はい、と思います。
ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナーワクワク系マーケティング説明会ですが、次の開催は4月12日木曜日が新潟開催、4月25日水曜日が東京開催となっています。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三太悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学 Presented by オラクル。